経済政策っていうのはかなり難しい分ですからですね、まあ、ここは2回で一応切り上げるんですが、全体像を今掴むために、2回で切り上げるんですがですね、全然経済政策で我々が聞くのがなんかよくわからないのはですね、我々の実感と離れてるからですね。私たち日本人はほとんどが勤勉な国民なんですよ。まあこう言っちゃ悪いんですけど、議員さんとかメディアの方とかそういう方の中では、まあ、自分の信念とか自分の仕事をするということと、それから自分がやってる行動が少し違うことがあるんですよね。これはまあしょうがないっちゃしょうがないんですけども、まあそういうところあるんですが、ほとんどは勤勉な国民なんですよ。毎日毎日自分の仕事を一生懸命やると、まあ、悩みながら一生懸命やるっていうタイプの人間が、まあ、日本はこれが宝ですよね。その人たちは生活が安定することを望んでるんですよ。別に財政均衡論がどうとか現代貨幣理論がどうとかいうこととは無関係というわけじゃないんですけど、まあ、それを理解しなきゃいけないってことないんですよ。ところが、まあ、テレビ新聞あるいは解説なんかとか本とか読みますとね、まあ、財政均衡論がどうとか現代貨幣理論がどうとか、これ MMT って言うんですけど、まあ、そういったものが溢れておりますね。それからもう一つは、まあ、日本の経済が破綻するとか、株が暴落するとか、中国の崩壊が近いとかいうようなことばっかあるんですよ。じゃあ中国の崩壊が近いっていうことは一体どういうことなのか、勤勉な国民にとってどういうことなのかっていうことはあまりわからないんですね。まあ私たちとしてはですね、私たち普通の人間としては財政金融法論であれがあれ、現代貨幣理論であれ、国際金融資本であれ、なんか政府のまた中の政府の中の政府とかですね、それからディープステートとかいうふうに英語で言っておりますが、まあ隠れた政府とかですね、中国の崩壊とか、まあそういうことはまあともかくとして、ともかくですよ、大切じゃないと言ってるわけじゃなくて、ともかくとして、我々勤勉な毎日一生懸命働いてる人たちの生活を安定させてくれってことなんですよ。ところがいろんなそういう議論があるけれども、1990年から2020年までの30年間、まあアルバイトなんかを除いた平均賃金は460万、本当の日本人の平均っていうかですね、一番多いっていうのは300万ちょっとぐらいなんですけど、一応統計上出てくるのが460万、その460万がこの30年間全く変わらなかった。その代わり消費税は 10% 上がった。もちろんこれをこう難しい経済理論でやりますとね、消費税が上がっただけ所得税がどうとか法人税がどうとか、まあいうことがあるんですが、しかし我々の生活実感としてはですね、給料は変わらない、税金は増えた、だから買うものは減ったっていう、まあそういう感じなんですよね。だから何のための政府かなとか、何のための経済理論かなっていう気持ちはいつでもあるんですね。まあそれの一番典型的で、私がいつも言ってるのは2009年のリーマンショックですね。あのリーマンショックっていうのは本当にいかがわしい金融マフィアみたいな連中ですよ。その中にはノーベル賞経済、ノーベル経済学賞を受賞した人までいるという、それがいかがわしいことやるわけですよ。それなんでいかがわしいことやるかっつったら、勤勉な国民イコール生活安定じゃないんです。自分たちだけは経済の知識を利用して大儲けしようっていうことなんですよ。だから困っちゃうの、そういう輩が山ほどいるわけですね。まあ経済学の人、経済関係の人がですね、もう少し自分の儲けは少し抑制しても国民の生活が安定するような方向に考えてくれたり議論したり行動をとってくれたりしたらいいんですけど、実は違うんですよ。やっぱりお金に、お金の近くにいますとね、これは企業の経営者でもほとんどの人がそうなんですが、やっぱりね、お金に近いと、倫理は劣ってくるんですよ。まあ、これはもう武士は高値と高いようじゃないですけどね、昔からお金に接近すると権力を使って自分が儲けたくなったとは、これ人間の差がなんですよね。だからまあお金に携わってる人がですね、少しぐらい汚いことしてもそれはまあしょうがないっつったらちょっと言い過ぎなんですけど、やっぱりまあそれが人間であるっていうことになるんですね。 だから難しいんです。例えば政治家もややお金にまみれてしまいますよ。次の選挙に受かるためにはお金が必要ですからね。そうするとどうしてもお金に心がいく、自分のお金に心がいく、国民が安定な、だから例えば平均的にはですね、まあ、少し、まあ、その日その日で暮らしてる辛い人もいっぱいいるんですけども、多少家庭を持って家のローンを払いながら、夫も一生懸命働き、妻もアルバイトとか子育てとか一生懸命毎日やってると、その人たちがね、アメリカの一部の人たちが大金を儲けるために仕組んだリーマンショックみたいなことで、まあ、あの時中小企業の人なんか本当に職がなくなっちゃった人は多いわけですよ。でやっぱり僕はね、これからの政治経済政策っていうのは、財政均衡論とか現代貨幣理論っていうのを表に出しちゃいけないと思うんですね。勤勉な国民が生活が安定して暮らす、このためには銀行は絶対潰れちゃいけませんね。その点では最近、ね、銀行でね、金の出し入れが時々故障するような銀行はもう少し厳しくやってもらわなきゃいけないと思うんですよね。何しろ生活が安定する、少しの貯金も持って、お金、家のローンも払って、それでちょっと父親母親が年取った時にはそれの援助も少しして、子供にも、まあたまにはつったらなんですが、海山に連れてって楽しい時を過ごして過ごせる、そのくらいの余裕のあるですね。だから望んでることはそんなに大きなことじゃないんですよね。勤勉に働きますと、私はちゃんとやりますと、まあ、人間ですから時々ヘマもしますと、そのくらいの時に収入が安定してて、でなけなしの貯金がありますから、これは変動しないように守ってくれて、まあもちろんいいですよと、通貨の切り下げとか、預金の利上げとか利下げとか、それから日銀の国債引き受けとかもいいですよと、しかしそういうことではなくて、とにかく所得が一定なのに消費税が 10% 上がっちゃうなんて、そういうことをやってもらっちゃ困るってことなんですよ。それはなんで困るか、生活が安定しないからなんですよね。だから土地の値段もそれほど少しずつ上がっていくのはしょうがないけど、それほど上がったり下がったりしない、物価もそれほど上がったり下がったりしない。でまあ一応物価を上げるときは、まあ、物価も上げなきゃならないことあるんですが、物価を上げるときはやっぱり給料が上がってるっていうのが前提だと。いや、インフレ率 2% が正常だなんて言いますけどね、10年間、今ちょっと計算してみますけどね、10年間で 2% 給料が上がるってことは460万だったわけですね。今ちょっと計算してますが、 2% は 1.03 ですから、02ですからね、それの30年間ですから、ですから 2% ずつ上がったら給料はどのくらいになるかっていうとですね、ちょっと大きい数ですね、ちょっとおかしいですね。もう一回ちょっとこれ元が 1.02、 毎年 2% ずつ給料が上がったらですね、それが30年間でどのくらいになるかっていうと 1.8 倍になるんですよ。だから 2% のインフレ率が正しいという言い方をすると、この30年間でですね、給料も460万か520万になってくれなきゃいけないんですよ。460万の給料が、所得がですね520万になるんだったらば、日銀の言う 2% のインフレ率が適切なんだってことを言えるわけですよ。だけども物価だけが 2% 上がってですね、そして給料は460万のまま据え置かれ、かつ、消費税が 10% かかるということになると、国民は結局総合すると 22%、 つまり5分の1給料が減ったと一緒になっちゃうんですよね。これはやっぱり生活安定と言えないんです。私は今度参政党で立候補した一つの理由はですね、専門家向けの財政均衡論だとか現代貨幣理論だとかディープステートとかっていうのはもちろん構わない、それは非常に我々の知識を増やす、だけども基本は勤勉な人間が生活安定するんだ、 じゃあインフレ率 2% が適切なんだと日銀の総裁が言うならですね、言うならですよ、460万の所得は30年経ったら520万になって、それで消費税 10% が被るわけですから、その時にその経済政策って一体何なんだということを問いかけていきたい。それで勤勉な国民が生活が安定する、それをもう第一義にしなきゃいけないと私は思っております。